アンニョンカズハセを、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズハセです。今回、アンニョン、今回はですね、ホビットの、映画3作目ですね。これホビットのなんていうのこれ。ホビット3作目、決戦の行方だ。決戦の行方、今日見てきました。もう公開もね、ちょっと縮小し始めてるんだけど、池袋で、3D 字幕で見てきました。これはですね、もうホビットは3作目だし、その前にロード・オブ・ザ・リングも3作やってる。これもう
6作
ね、合計何時間になるんだろうね、これ。
だいたい1個1個長いもんね。3時間ぐらいだから、ね。3、3、6、18。もう1日に迫る勢いですね。
うん。
すごいね。
もうこの。
ね、あれ、なんかお正月ぐらいに、ロード・オブ・ザ・リングは BS でやってましたね。
うん、なんか一挙放送したらしいね。
一挙放送してましたよ。うん、なんか、だって、あ、多分大晦日かな、なんか、夕方ぐらいに、ああ、やってるなと思って、で、忘年会行ったんですよ、親戚の。
うん、
だいぶ遅くなって夜、本当にもう年明けるかどうかぐらいで見たら、まだやってました。すげえな、
この前ね、この前のホビット会に出たルミハルもなんか見たみたいだけどね。
ルミハルが見たと。うん、
じゃあですね、この映画、もう今更なんですけど、簡単に、この映画の説明ですね。J.R.R. トールキンによる、児童小説「ホビットの冒険を」を、原作とした、ニュージーランド、アメリカの、ファンタジー映画。
合作映画、
合作ですね。監督はピーター・ジャクソン。このシリーズの、その後の戦いを描くロード・オブ・ザ・リングが、同じく、3部作としてですね、このホビットの前に、公開されているんですけども、このホビットシリーズの基本的なあらすじとしては、平穏を愛するホビット族の青年ビルボ・バギンズがですね、魔法使いのガンダルフの、推挙によってドワーフ王オーリン・オーケー・シールドが率いる13人のドワーフ族とともに、竜スマウグに生まれた彼らの祖国エレボールと財宝を奪還するために忍びの者として離れ山への冒険に出発すると。まあ、要するに、ドワークの、この城ですねを奪還するっていうのが、まあ、大きな、目的、今回のホビットの大きな目的。それに、なんですかね、忍びの者として、まあ、ちっちゃい、種族のホビットの、ロード・オブ・ザ・リングの、に出てきた、主人公、これはですねフロドの、叔父なんですね、ビルボは。まあ、このフロドの親父の、俺ずっと父親だと思ってたんだけど、
パイダーマン、
父親だと思ってたんですけど、おじね、ビルボは。
おじだし、バギンズ。
まあ、ビルボがこの指輪をゲットして、指輪にどんどん惑わされていくっていう話かと思ったら、あんまり指輪に関する話はあんま出てこなかったね。
そうですね。
姿を消せるっていう道具っていうぐらいの、意味合いしか出てこなくて、指輪に関しては。この第3部、決戦の行方は、もう本当に、この城に、第2作目で城にもうたどり着いたんだけど、ドワーフの一行は、
はい、
この城を守れるのかみたいな話だよね。
そうでしたね。
ドワーフの王トーリンっていうドワーフの王様がいるんだけど、この城は、この祖父がかき集めた財宝の山に、もうすごいんだよね。もう地下はほとんど金貨で埋まってて、
すごかったですね。
まあ、ここにいた竜との一悶着をは早々に片付いちゃったね。
本当にね、
もうあっという間に片がついちゃって、
2から3への、CM またぎの引っ張りぐらいな感じで、
そう、
竜倒して、
あ
のタイトル出てましたからね。
そう、あ、そうか、そうか、そう
だね、確かね。
まあ、結構ね、あのスマウグっていう、竜がいるんだけど、これは早々にもうね退場しちゃって、この映画のメインはもうすごい軍勢が次から次から、ね、思惑の持った軍勢が次から次から出てきて、
いろんなね種族が出てきて、ね、
あの城の前で大バトルシーンで、
あともう一人 の、あの盛り上がりポイントとしては、トーリンのこの引きこもりぶり。
トーリンね、
もう一人超鬱になってね、
もうこの黄金は誰にも渡さんみたいな感じでね、
もう部屋から出たくないのみたいな、
もう
全然出てこない。 全然外に出ようとしない。
そうそうそう。
それでみんな
あれ何食ってんだろうね、あそこの人たちは。
本当ですよね。食べ物ないですもんね、うん、金だけはあって、
うん、で、まあ、それと合わせて、ロード・オブ・ザ・リングにつながっていく、敵がどんどん闇がなんか広まっていくみたいな下り、うん、あっちはまあね、
ロード・オブ・ザ・リングにしてもそうですけど、うん、敵がやっぱりぼんやりしてるって、
うん、
敵の、
うん、
バックボーンは見えないですよね。何がしたいんだこいつら、まあ、なんか支配したいんでしょうけど、うんうん、本当に世界征服したいぜっていうぐらいの、
うんうん、
まあ、なんかざっくりした敵っていうのは、
まあ、悪で、
ね、悪、凶悪みたいな。
悪はあんまり説明いらないからね。そうそうそう、悪、
あの、僕は後でちょっと喋りたいなと思ったのは、その、うん、悪視点でこの物語を見ていくと、うん、超かわいそう。
ああ、なるほどね。
誰の視点で見るかによって、
まあ、そうだね、
面白いなと思いますか、うん、
これはね、
じゃあお願いします。
自分はね、ホビットはね、ちょっとね、 1,2 作目は、まあ、これ後藤くんと見に行ったんだけど、あの、なんとなく乗れないなと思ってたら、この前衝撃の後藤くんの言葉がつまんなくね俺それを聞いてちょっとね、俺はね、のこの何、喉の喉元まで出てたけど、俺はついぞ、あの、発さなかった言葉が後藤くんの、
ついに言っちゃったつまんないとまでは言わないけど、やっぱりまあ比べちゃうとね、
ロード・オブ・ザ・リングのね、あの世紀の傑作に比べるとねって思ってたの。
はいはいはい。
あの、この3部作目まで
大丈夫かと、ホビット。
で、正直この3部作目もトーリンが序盤引きこもり続けて、正直眠くなかった、
ええ、トーリンだるかったですよね、俺、うん、こいつもいかにし
てうじうじうじうじなんかさ、
こんなもうこれはもう僕のお金なのみたいなことをずっと言ってるんですよ。
そうで、なんか、あの、石探してよ、
石探してよ、
あれがないと。で、こんな感じで序盤行ったら、
もう龍の山ね、
終盤1時間ぐらいもう永遠戦いまくり。
そうですね、
これが見たかったんだと思ったね、俺は。
そうですね、やっぱり男の子です
からね。足りなかったのはもうこれで
戦いだったんだ。
正直ね、ロード・オブ・ザ・リングも1は俺好きじゃないの、
うん、
たるいのよ、1は。
うん、
2からなんだよ、2のあの大バトルシーンからだんだんテンション上がってくるからやっぱね、
バトってほしい、ね、
このピーター・ジャクソンのね、この何、この CG スタジオなんだっけ、ウェタだっけな、もうこれの大軍勢シーンを得意とするこのね、ウェタのね、凄まじい、あの、大軍勢バトルシーンがやっぱ見たいんでね、この人の映画で。
今回は特にその、まず、いろいろな種族がね、うん、出てくるんですけど、
うん、
エルフの軍勢っていうのが俺初めて出てきましたね、
うん、
軍勢では出てこなかったですもんね、今までは。
今まで、まあ、2で、助けに来るっていう感じでちょろっと来るんだけど、
エルフの大軍勢、こんなにいたんだ人がみたいな、
ね、そうね、
うん、エルフの軍勢来て、でその後、うん、
人間界ね、竜に襲われた湖に住んでた人間のグループとエルフのグループが、要するにトーリンが引きこもってる城を
取り囲んで、
宝をよこせと。
そしたらその、うん、なぜかドワーフの、うん、
ドワーフの親戚が来る、
ね、親戚が来て、それも結構大軍でしたよね、
うんうん、
で、それ
で、これでどうなるんだと思ってたら、
ゴニョゴニョゴニョやってたら、オークの大軍勢が
どんどん来るんだよ。
オークっていうのがまたいて、それで、
うん、
じゃあ次トロール呼べとか言って、トロールのまた舞台が、
うん、トロールを解き放てって言ってた、ね、
トロールの背中に乗ってたの、あれはゴブリンなんですね、
うん、あ、ちっちゃいやつはゴブリン、
あれ、うん、あれ最初オークかと思って、
うん、
トロールなんか超でかくなってない？
そう、
と思いました、ね、
あれゴブリンがちっちゃくて、
つうかゴブリンっていたんだっていうね。
ゴブリンはあれで、あの
ロード・オブ・ザ・リングにも出てき
た、ホビットの一部で、あの、地下にさ、囚われるじゃん、一時、あれだよ、ゴラムと会う穴グラ、
はい、
あそこはゴブリンの穴グラだった
。ああ、なるほど、
うん、
なんかね
なんか三つどもえ四つどもえみたいな感じにどんどんなってくんだけど、
最終的にはこのワシとかクマとか出てきました、ね、
あのね自分はね、中盤ぐらいでちょっとグッときたものがね奥型最強説
何なんですかわけわかんないの、
エルフの
奥型
エルフの
こいつだよ、
あのガラドリエルっていう
何なん
だ、この
あのシーン本当に腹立ったんですけど、
えなんで
わけわかんない
じゃ
ん
超いいじゃん、
いやいやいや、なんだこれと思って、そのなんその強さの、うん、そのロンリーじゃないんですよ。
ロンリーはあれ顔芸だよ。顔
芸。
顔芸がいかにすごい。
影をいかに倒せるかとか言って、
うん、
影なら切りようがないであろうとか言って、
うん、
影が出てきたのに、
うん、
影と普通に剣と剣で戦
う、う
ん、あれちょっと影じゃねえじゃねえかよって何のための影なんだ
よ。でも倒しても倒しても出てきたじゃん、あいつ。
まあそうですけど、うん、
それをガラドリエルの超魔力で、
わけわかんない、
吹き飛ばした
悪いやつみたいな顔になってますよね。
あ、そうそう、
何なんですか。
いや、ガラドリエルはもともとミステリアスな存在だから、なんか最近いい人っぽくなっちゃってるなって思ってたんだけどあ、本性出したみたいな感じで、
あ
ーロード・オブ・ザ・リングで最初に出てきた時はどっちかっていうとちょっと怖い存在だった、
うんうん、なんかフロドをビビらすやつみたいな、
うんうん、そうそう、なんか
いた、ね、
本気出したみたいな感じで、
エルフなんでしょ、こいつ。エルフの、
うん、エルフの中での最強なんだよ、ガラドリエルは。
じゃあお前が全部戦えよって、うん、
でも
そうもいかない。
いや、技使った後力尽きてたから、瞬間的なやつでしょ、多分。
あ、海洋圏的なやつ、
うん、まあ序盤はね、正直たるかったんだけど、まあ中盤からもうどんどんバトル、ひたすらバトルで、トロールがけなげに、何敵のでっかいトロールが敵の兵科 を壊すために頭から突っ込んでって失神したり、
トロールすごい、
トロールね、前線に立ってね、
これどういう映画かって言ったらトロールかわいそう映画です
トロールかわいい映画です
。トロール本当に、うん、なんていうか全体見てて、うん、結構まあ基本的に面白くないんですけど、トロールが出てくると
全体的に面白くないのか
トロールが出てくると、うん、おっって思いますよね。
うん、
お出てきた。
あのさ、でっかい
なんでだろう、
でっかいのが不足してるなと思って、ロード・オブ・ザ・リングの時さ、でっかい像出てきたじゃん、
うん、
ああいうさ、でかさのさ、
でかさ、ね、
でかさが足りないんだよな。ロボ的な、
そうか、
うん、
トロール出てくるとおっと思って、
うん、
で完全すぐ殺されるから、ね、結構弱いのもトロールにしても多くにしても弱いんだよ。
弓 2,3 発食らうとさ、もう倒れちゃう。
いや、倒れるどこじゃない、死ぬんですよ弓一本で死んだりして
人間に簡単に倒されてたからね、あの
オークがね、
うん、
あんなにね、硬、うん、そうな鎧着ててね、
うん、
すぐ死んでるからね。
だってもうなんならさ、ビルボでもさ、
なんか蹴り一発で死んでるやつとかいるからね
ビルボでも数体倒してたからね
倒してました
、うん、
弱すぎだよ、ね、見た目が強いだけなんです
か。体もね、ドワークに比べりゃ全然でかいんだけど、これドワーフは
割と華奢なのかもしれない。
ドワーフは強いんだろうね。
ドワーフは強いんですよね、うん、すっごいちっちゃいですけどね、
うん、でこれね、まあ、原作小説っていう原作小説の、まあ、ちょっとしたネタをねちょっと拾ってきたんだけど、まあ、ウィキネタなんで、まあ、大したネタじゃないんですけど、これね J.R.R. トールキン、これを書く前は、先生をやってたんです。
言語学の先生で、
言語学の先生、
まず、うん、あれですよ、この小説書くにあたって最初に何をしたかって言ったら、エルフの言葉を作ったんです
。ああ、そうそう、ルーン文字、まあ、ホビットの冒険を最初に書いて、それがヒットしたからロード・オブ・ザ・リング、後にロード・オブ・ザ・リングになる続編を書いたんだけど、ホビットの冒険を書いたきっかけが1930年代初めのある日、この試験の採点をしてた時に、白紙の回答用紙に、ね、なんかふと思いついて、地面の穴の中に一人のホビットが住んでいましたと書いたらしい。それ返されたさ、生徒どう思ったんだろう。
え、要するに学生だったのとか。
いや違う違う、学生がテストで白紙の回答を送ってきたの、
はいはいはい、
先生に、
はい、
トールキンに、
はい、
で、トールキンはその空白部分に、地面の穴の中に一人のホビットが住んでいましたって書いたの。 だからそれを返されたさ生徒はどう思ったのかなと思って。でその、学生だった人が、たまたま、出版社に友人がいて、このトールキンが書いたホビットの冒険をその友人に貸したのか何なのか、でその友人がその出版社の社長に見せて、社長は、その時に10歳だった子供に読ませて、子供がちょっと、好印象だったから、子供に好印象だったからそれで出版に踏み切ったらしい。でこれはなかなか面白いと思ったんだけど、ホビットにおけるドワーフの描写っていうのは、トールキンが好んで読んだユダヤ人とその歴史に関する中世の文章に影響を受けていると。大昔に離れ山の故郷を失って、異国で自らの文化を保持してるっていうドワーフの性質は、あの中世のユダヤ人のイメージから来てるみたいな。また彼らの、戦争を好む性格っていうのはヘブライ語聖書から来ていて、トールキンは偶意、そういう風な、ユダヤ人を元にしてるみたいな、ことは否定してるんだけど、ビルボをつつましい暮らしから引っ張り出すドワーフたちはユダヤ人がいなくなってたちまち困窮してしまった西欧社会の強烈なメタファーであると見られているみたいな。いやなんかそういう種族もやっぱり元からある人種を元にしてるのかなっていうふうに俺は思って、でホビットで、
じゃあトロールは
トロールは何をモデルにしてるんだろうね。
日本の力士じゃないですか。
あ、力士か。あのさ、エルフが出てくるとさ、やたら中世、あ、中東的なさ、あのオリエンタルな音楽になるじゃん。あれはやっぱり中東のアラブ民族を意識してのかなってちょっと思ったんだけど、まあ、原作はどうなのかまた別だろう
けど、トールキンは否定してますからね、
うん、多分やっぱり完全なるファンタジーだけど、やっぱり何かしらの、当時のこの現実社会を何か反映してるっていうのは、まあ研究すればなんか出てくるのかもね、
うん、まあね、それはまあこじつけだよね。
こじつけ
かよ。 いくらでも言いようがあるよ、
うん、
でだってそれ正しいって誰も証明できないんだから、うん、それで論文書いちゃったら、うん、あ、そうですねって、でまあちょっとよくかけてきたらまあ、うん、
言う
がもらえるんじゃない、言う、はい、言う、あげる。
でね、これホビットの冒険を最初に書いた時っていうのは、このゴラムとのやり取りあるじゃん、謎かけ、あそこは楽しい感じで描かれてたらしい、
はいはい、
だけどその後にロード・オブ・ザ・リングを書くに至って、うん、要するに指輪の魔力っていうものを、ロード・オブ・ザ・リングは、結構、重要な要素として加えるに至って、これは、ゴラムとのやり取りを書き直したらしい、ホビットの方。
なるほど、ね、
うん、まあこんなもん、こんなちょっと少ないですけど。で、じゃあ物語の後半部分、オチも含めた部分の話をしましょうか。
そうですね、
うん、
まあそのトーリンがその引きこもりから、うん、復活するんですよね、
うん、
なぜっていうのはないですけど結局
そうなんだよな、そこが俺もね弱いと思ったんで、
なんでトーリンが
一人で解決しちゃったからね、
悩みから抜け出したのかっていうのは、うん、まあ分かんないっていうね、うん、なぜかいきなり明るい顔になって出てきた、
うん、
それで、
うん、俺さ、ある時思ったんです
、戦いに勝って終わりです、
みんながさ、戦いを挑もうって思ってるところにさ、トーリンがさ、今まで着てたあの黄金の鎧とか全部脱ぎ捨ててくるじゃん、
はは、
俺ここをすっぱだかで着たら面白いなと思って全てを脱ぎ捨てて、あの裸一貫でやり直すんだって言って裸で着たら面白いなと思ったんだけど、さすがにそれはなかった、うん、であとさ、あの熊男、あの2部で出てきた熊男を覚えてる？
熊男、
あの何にでも生き物に化けられる、あの種族の生き残りのおっさん、
なんかガンダルフの友達ですか？
そうです、
あの魔法使いみたいな。
魔法使いではない、
ウサギの鳥に乗ってるやつ。
いや、あいつじゃなくて、あのクマに変身できるやつ。 あいつ来てほしいなと思ったら来た、ね、
あれクマ来たの？そうなの？
うん、そうそう、あのワシに乗ってきたやつ。
うーん、あ、そっか、うん、なるほど。
で結構ね、あのキーリとフィーリが死んだじゃん、
はいはい、
なんか、あ、死ぬんだと思って、 この話はなんかもうちょいなんていうの、意外と死なないで来たじゃん、はいはい、どんなさピンチでもさ誰一人として死なずに来たからさ、そのまま死なずに行くのかなと思ったら
死んだろうって。確かに、うん、あんな状況で死人が出ないっていうのはおかしいですよね。
まあおかしい、
あの多くの数見てください
てか
何万からいます
よ、13人の仲間のうち2人しか死ななかったっていうふうにも考えられる。
トーリンも死んだ。
あ、そっか、トーリン、
トーリン死ぬんですよ、引きこもりからその出した途端に。
そうだね
あのー最後のラスボスみたいなやつと、うん、あの氷の上で戦ってたじゃないですか、うん、で氷の下に落として、うん、でなんか
こいつ死んでんのかなみたいな感じで追っかけて、死んでんのかなみたいな
感じで、あれ爪甘すぎないですか。あんだってそんな、うん、あんなね、
うん、俺あその前に俺思ったのはね、あのラスボスさやたらでっかい岩をさ振り回してたじゃん、はいはい、なんであれ岩に執着してんのかなと思って
あれ絶対よあの遅いし、
うん、そうそう、
別にあれで倒さなくてもいいし、
そうそうそう、なんかこだわりがあるエピソードあったっけ。なんか
いやあれは、うん、やっぱり岩で、うん、あの氷の中に落ちるっていう氷の中に落ちるっていうシーンやりたかったからしか考えない。
そうなっちゃう。
原作にあるんですかね、うん、ないでしょ、ね、どうなんでしょうね、あるのか、あんのかもしれない、
ね、
あるからこ そ,、うん、そうやんなきゃいけなかったっていうね、
うん、俺はね、オーク軍勢のね最大のね失敗はね、あのもっとね武器をね軽い武器にすればよかった、うん、敵は自分より小さいんだから、あのでっかい武器で倒そうって思うから、あの隙をつかれる。
この映画全体的にあのすごいやっぱり思うのは、まあ、誰しも思うことだと思いますけど、うん、あのドワーフが13人仲間がいるんですよ、うん、多いんですよこれ、
うんうん、
もうねキャラがね、うん、わけわかんなくなる。みんな似たような感じの小柄の体型だし、う
ん、頭に斧刺さってたやつがいたんだけど、そのことは気づかなかったでしょ、うん、
気づかない、
ね、頭ね、ビフールってやつね、頭に斧突き刺さったまんまだったんだ。
それ
俺もね今日ねウィキペディア見て初めて知ったんだけど、
そんなやついましたっけ、うん、よくわかんないですよね。さっきも言いましたけども、僕がもうプロデューサーだったら、うん、だから結構やっぱりこれってもともと根強いファンが多いから、うん、なかなか原作変えられないとは思いますけど、
うん、
5人ですねドワーフは。
あ
ー多いよ13人は、
うん、まあ確かに、
ね、だってその動きの制約もあるし、うん、みんなでこんなちょこちょこちょこちょこ動いてるよりかは、うん、もうちょっとなんか、まあ、ちょっと大きいドワーフと、うん、大きいドワーフちっちゃいドワーフ、うん、あとその兄弟、うん、トーリン、うん、はいこれで5人、うん、
で5人少ないな。
でこれでビルボ
7人ぐらい欲しいな。
7人ぐらいだったよね、
うん、7人のうち
3人死ぬ、これがいいかもしれないね、うん、やっぱりねちょっとね、
うん、じゃあホビット、シリーズを通しての感想は。
トロールかわいいなっていうだって今日さっきも言いましたけど、うん、トロール、あの義足つけたトロールを得たんです
よ。ああ。
なんかちょっと。
すげえ頑張ってる
よ、ね。フグみたいな。あいつ、うん、義足ってことは、うん、多分なんかの戦いの時に、うん、足切り落とされたんですよ。
うん、
でそれを、うん、オークが、うん、治療してるんですよ。
うん、
かわいい。
これさ、前回のさ、ホビット界でさ、オークもうなんていうの、オークにはさすがに家族はいないかもしれないけど、オークだって生き物だろ。
おお、でも親は
よ。思ったさ、はい、思ったらさ、あのラスボス息子いたね。
あ、そうでした。
あのデボラスと最後さ、あの1対1の対マンをやるやつってさ、あれラスボスの息子の。
へえ。
と家族もいたんだよ奴らに。
やばいっすねこれ。だからただの虐殺ですね。うん
だからまあ、さっき言いたかったその、はい、オーク視点で行くとっていう、
オーク視点で行くと、うん、まあ、こいつらがオークです
お前らがオークだーって。
だからまあ自分と逆の方のやつらがテロリストっていう、
うん、
言ったもん勝ちです。
そうだね
だからもう超怖いはずですよ、あのエルフとかを見るとオークは。やばい、エルフもいるし、やばい。だって実際、
うん、
殺されてるわけですから、オークは。
うん、めちゃくちゃな量殺されて
る、はい。
あれね、終盤あの
鳥に蹴散らされてたもん。なんで結局はオークが死んでも、うん、みんな何とも思わなかったっつったらやっぱり見にくいからですよ、
うん、
これ本当に
あれオークがさ人間としてはトイプードルみたいな顔してたらどうすんだろう。
本当ですよね。
キャッキャッキャーッってどんどん死んでいく
犬かわいそう映画に
もうあの近づいてきて尻尾振りながら近づいてきて
あのウィル・スミスのあれ何でしたっけあのゾンビの映画
ラストアクションヒーロー
違うラストそれ全然それシュワちゃん
違うラストマンスタンディングゾーン
あに人類失礼になっちゃうアイアムレジェンドアイアムレジェンドに次ぐ、
うん、
犬かわいそう映画になります
あもしオークがみんながトイプードルみたいな顔してたじゃあここでですね前回ホビット会に出てくれた、ルミハルさんがですね
ホビットの話しました
ホビットの話したじゃんあの BL ホビットの BL 漫画が存在するってい
うはいはいはいあれホビット会なんですか、
う
ん、
あれはねあのタイトルはね、うん、ホビットの BL 漫画について語ってみたんです、
うんはいはい、
あれでさどの部分がさ、トーリンビルボのトービルトリビル全然トリビル要素ねえじゃんって思ってたんだけど
最後ずっとトリビルだったじゃない
最後だね本当の最後だね
最後まあその友情、うん、そのやっぱり友情、
まあそこぐらいだよな
あとやっぱりあのあそこじゃないですか、
うん、
あの
どんぐり
どんぐりじゃなくて変な、
うん、
変ななんかベストみたいなクレルスがあって あそこで一人だけ呼び出されてどこかに裏切り者がいるんじゃないかってお前ビルボ疑えやってまあそんなに病んでんのにビルボ疑うっていうのないのかっていうどんだけビルボ好きなんだよっていうのは
あった かもしれない
あそこはちょっとドキドキしますけど、
うん、フィーリキーリの BL 要素は全然俺には見当たらな
あそこじゃないですか、
うん、
あの兄弟で戦いに行って、
うん
フィーリが殺されて、
うん
頭の上にフィーリの死体が落ちてくる、
うん、死んでっちゃう
あそこはドラマチック
まあじゃあ、これね、ルミハルさんが、突っ込みたいところがあるんだけど俺らが見てないから、言わないでおきますって言ってたから、ちょっと、文章で送ってもらったの、でそれを見終わってから、これから見ます、じゃあルミハルさんから送られてきた文章おはようございます。とりあえず映画見て疑問に思ったことがいくつかあるので、見終わってからもし2人もハテナだったら語ってほしいです。その1、3部だとトロル戦でかなり活躍するけど、トロルってそもそも日の光で石化する設定があったと思うのだけど、それはどこ行ったのか。本当だね。俺チリとも思わなかったわ。
本当だよ。
あれ昼の戦いだったっけあれ。
いや夜ではなかった。
夜ではないよね確かに。
本当だよ。
本当だね。
あでも夜だったのかもしれないですね。
夜だったのかなあれ。
わかんないです。
その2。
本当だね。
王権医師、あの人間の大将のバルドが持ったままなんですけど。
本当だよ。
本当だね。
それは僕も思いました。
あの後どうするんだろうね、城は。
だからバルドが、
うん、あれ
全ての権力を
黄金
を結局
どうするんだろう。
そうですよ。黄金誰のものになったんですか、うん、
あちなみにさ第2部でさ俺が好きなシーン あのトロールがくっちゃべってるちょっとギャグシーン、うん、あそこでさ石になるじゃんあのトロールたちあの石になったトロールがロード・オブ・ザ・リングに出てくる
あそれは知ってます
あ知ってた、はい、あ知ってたか
それは原作読んだ時
からねあそっかそっかその4レゴラスが崩れた岩をガンガン渡っていてマリオみたいで笑えた、うん、確かにあのシーンは良かった ね
宮崎駿好きそうな感じ
あそうだちょっとラピュタっぽい
ラピュタっぽい
次タウリエルは原作に出てきません、
うん、
タウリエルって誰だっけ
レゴラスと恋仲みたいな感じ
あそうだそうだ
キーリ
はいはいはい
無茶無理やりだね確かになでなんでそんなにエルフがさ、うん、このヒーリーのこと好きになるのかなって思いますけどね。なんか合わねえじゃん。
恋愛はね、ノーリズだからね。はい。次、レゴラスとスランドゥイルはお父さん役の人の方が年下。
へ
ぇー。要するに、オーランド・ブルームの方が年上ってことか。
へぇー、そうなんだ。
うん。 お次、多くのアゾクの息子の股間にドクロが施されてて笑える。それは俺も思った。
アゾクって何？
アゾクってあの敵のボスの、要は、レゴラスと一騎打ちした あいつ
はい、
あいつの股間にドクロがついてて、
どういう意味、何のメッセージなんですかね。
いや、笑えるっていう。
分かってなかった、
うん、
股間ばっかり見てたってことですね、
ルミハルさん。そうルミハルさんは、ルミハルさんは多くの股間にちょっとで集中してたみたい
で、まあ、昔からそういうとこありましたよね。多くの股間ばっかり見てそうな感じはありましたよね、学生の頃。
そんな頃に多くとか、あれ、ロード・オブ・ザ・リングぐらいやってたか、でも、ガンダルフと湖の町の棟梁とバルド役の中の人はゲイです。
誰
ガンダルフ、あ、この人有名かな、この人はゲイっていうのは。
あ、これはなんかね、知ってる知ってる、なんかウィキペディアで見た気がする。
この人はイアン・マッケなんだっけ。
マグニートですよね。
うん、あ、これはマグニートか、
うん、
そっかそっか、さ、サルマンの役者の人、
はいはい、
クリストファー・リー、
うん、
この人も結構名優で、次、あ、ガンダルフと湖の町の棟梁って、あの太っちょでしょ。
え、
太っちょの、
は
い、バルド役の、バルド役の人もゲイだ。
バルド役の中の人って誰。
バルド役の中の人っていうのはバルド役の人っ
ち、あの弓矢の人ね。
そうそうそうそう、はあ、やっぱあれだね、あのアメリカは進んでるね、そういう、そういう点では。アメリカ人かどうか分かんないけど、
ニュージーランド人、
ニュージーランド人なのかな、
アメリカ、ニュージーランド。
もう時間がない、トーリンとビルボのどんぐりシーンの重要性について話してほしいです。どんな意味があるのか。ちなみに本編ではビルボがどんぐりを拾うシーンは特にないんだけども、
あ、
そう、どこどこで拾いどんぐりって言ってたけどさ、
言ってましたね、
そのどこで拾ったって言ってたのかもちょっと分からなかったんです、
うんうん、
し、実際どんぐりを拾うシーンもないのか、
うん、
あれは
何が重要なんですか、
あれは。
だからさ、 BL 的には、うん、やっぱりあのトーリンとビルボは2人絡むシーンってのはあそこぐらいじゃないかな、
う
ん、重要なんじゃないですか。
どんぐりね、
全然重要じゃないよ、俺映画の。
まあ、レオン的に言うと、レオンが育てた観葉植物を最後マチルダが、皇帝に植えて、レオンに、もう安心だよっていうところなんだけど、このどんぐりの意味合いっていうのは
何なんですか。今のレオンの例えよく分かんない。
分かんない。あ、レオン界を聞いてくれれば分かると思う。
レオン界聞いたけどな。
要するにレオンは、
まあ、レオンの話は前、
まあ、もう時間ないからね。
ここお店の時間ですか。
いや、俺の帰る時間がなくなっちゃう。どんぐりはね、何のメタファーなんだろうな。どんぐり、
もうずっとさ、このビルボがさ、ゴラムから指輪盗むわ、
うん、
その王権石持ってないで嘘ついてわ、
あれはでもいいじゃん、
うん、
王権石はあれはトーリンのことを思っての、行動だから、あれは全然俺はあのビルボ
なんかその
てか
とにかくやっぱりドワーフはバカっていうね、
うん、
ドワーフはバカ で、
うん、
でそれに輪をかけてオークとトロールはバカっていう、ね、バカ VS バカの戦い。
ドワーフってなんだっけ。ああ、そっか、ドワーフ僕ちゃんと思う。
なんか前見た時も風橋さん言ってましたけど、その、うん、あらゆるキャラクターがもう欲に負けすぎっていう、うん、
あ、そうだね、それはもうこのシリーズに通して言えることで、何か物の魅力にみんなやられちゃうんで、
ね、そうなんですよね、物欲なんですね、
物欲にやられちゃって。ビルボはでもあんまり指輪に毒されてなかったね、今回。
そうですね、うん、
まあ、最後は不穏な感じで、うん、ガンダルフがさ、ビルボと村に来てここでお別れだっていう時に、指輪のことは実は知ってたと。で、最後さ、ビルボが別れた後でさ、ガンダルフがちょっと渋い顔で見送るんだよ。これ多分ガンダルフはこの後のビルボの人生をちょっとおもんばかったのかなと思って。
そうでしょうね。
あ、で見終わった後にちょっと寂しいって思ったっていうのは、う
ん、なんかスパッとは終わるというよりかは、うんね、いやまあなんかちょっと余韻を残してっていうか、うんまあ、音楽とか音楽とかの感じとかだと思うんですが、うん、なんかいいな、
なんかもうこれ、
まあ、通りも死んだし、うん、そのザ・ハッピーエンドじゃ全くなくて、うんまあ、帰ってきたは来たけど、うん、自分の家の家財も振り払われそうになってるし、
うん、
なんかねなんかそこはちょっと良かったんです
よ。まあでもこれでもう終わりなのかね、完全にこのシリーズは。原作はこれ以上膨らみはないのか。
ないんじゃないですか
ね。うん、まあね、まあその点では残念だね。あと50年ぐらい生きてればリメイクされるかもしれないけどね。50年後ロード・オブ・ザ・リングやったらどのぐらいすごいことになるの。
だからもうあれじゃないですか。
中に入って一緒に戦えるぐらいになるかなと思う。どれになりたい。どの
レゴラス楽しそうかな。
あ、レゴラスね。
レゴラスは楽しそうかな。
それはアラゴルンになりたい。ボロミアやりたいっていう変わり者もいるかもしれない。指輪に負けたいって。
殺されたい。
うん、このボロミア役の人さ、この人めちゃくちゃさ、映画で死ぬシーンばっかやってて、この、なんて言ったっけな、この役者。この役者の死ぬシーンだけまとめた動画っていうのがあって、めちゃくちゃね、死にまくってんね。
それもろい、うん。
まあ、こんなもんでしょうか。ホビット。
で、三原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
助かりました。
すごいボリュームで送っていただいて。
僕らもね、まあ
うん、こんぐらい真面目に映画見ない、うん、てかルミハルのこのホビットに対する思い入れがすごいのかもしれない
けど、僕らやっぱね、
うん、
語ることがありそうです。
そう、じゃあこんなもんでしょうか。じゃあ、帰りますんで、ありがとうございました。
ありがとうございました。